青空 FM 第134回目はゲストなし一人会となっております。パーソナリティは私、ウェブエンジニアのフォルテと申します。今回は技術書店19直前ということで、技術書店19の話をします。直前も何もあと30分で技術書店19オフライン当日です。なんならオンラインはもう始まっております。時間がないのでお便り紹介も今回はしないので、すいません、次回以降紹介します。というわけで技術書店19ですね、サークル青空プロジェクト、私ホルテも参加していまして、明日はオフライン池袋でサークルブースを出します。まず技術書店19の概要からですね。技術書店というイベントがそもそも何かという話なんですが、技術同人誌を頒布する即売会イベントとなっております。技術同人誌っていうのはいわゆるコミケとか、なんだろう、そのコンテンツ、アニメ、ゲーム、小説などのオンリーイベントなどで頒布される同人誌、まあ二次創作と一般的には売れているようなものが多いわけですが、ではなくて、コミケでいうところの評論島みたいな話なのかなと呼ばれる技術であったりとか、あとはハードウェアとかですね、 LED を光らせるみたいな、まあ技術、ハードソフト問わず技術なんですけども、系の技術同人誌、同人誌の即売会イベントとなっております。技術書店19は2025年11月15日土曜日から2025年11月30日日曜日までで、11月16日日曜日、池袋サンシャインシティ展示ホール D 文化会館ビル2階ですね。で、オフライン開催となります。入場、一般参加者の方は無料で入場できますので、事前に登録だけですね、済ませれば、ただで入れますので、池袋にちょっと買い物とか食事とかしに来るついでにサンシャインシティ展示ホール D 寄っていただけると嬉しいかなと思います。今回技術書店19で私ホルテが出す新刊が一冊ありまして、異夢同線、異なる夢を持ちチームで作業するという技術同人誌を頒布します。こちら義書博12で頒布していたコピー本の、まあ、製本版といいますか、印刷所に入稿して出来上がった本になってまして、基本的な内容は変わんないんですけども、コラムとか付録とかかなを追記しているはずです。まあ、なので、コピー本じゃなくて、セブンで印刷された手織りのオーガニックなコピー本じゃなくて、製本された本が欲しいよって方はまたぜひ、ですし、まあ、今回技術書店で初めて手に取られる方もよろしくお願いします。どういった本かというと、目的が異なっても同じチームで作業することというところに着目した、フォーカスした本になります。いわゆるチームビルディング、チーミングなどを行うと、なぜかバラバラの目的だったり夢だったり思いを持った人たちが同じ方向を向いて一斉に走り出すみたいなことが言われるケースがあるのですが、実際そんなことないよねと思っていまして、あったとしても少数派、大多数はみんな思っていることは違うけれど、なんとなく仕事だからとか、やらなければならないでチームで動いていることが多いと思ってます。でもそこってちょっと頑張ったり工夫したりすると、ある程度同じ方向に向かせたりとか、ベクトルというか力だけでも揃えてチームの推進力にできるんじゃないかというのが、この異夢同線という本になります。かなり見た目、タイトル、表紙で何の本やねんこれっていう感じもあり、おそらく手に取っていただいて話をするとええやんって言っていただける自信はあるのですが、相変わらず私が書く本はサーバーサイドコトリンといい、ソフトスキル系の本といい、なかなかこうオンラインで電子でバズるみたいな感じにならないのが今ちょっと悩んでいる、悩んではいないんですけど気にしているところではあります。まあ、なので 気になった方はぜひ明日池袋とかブログとかいろいろ書いてるのでよかったら見てみてください。さて残り別に制限時間があるわけではないのですが、明日朝一サークル入場のため早く起きないといけないので、なるべく早く寝たいので駆け足にはなりますが、サークルチェックというところで私ホルテが気になった本をサークルさんとともにいくつか紹介していけたらなと思います。時間がないので足早に行きますね。まずはあの01三本屋さんの戦前カメラをデジタル化する本、デジタル看板カメラのすすめですね。100年前のカメラをベースに自作したデジタル看板カメラの解説&作例写真集というところで、100年前のカメラどんなんっていうとなかなか音声で伝えるのは難しいんですが、アコーディオンのような蛇腹がついているような形のカメラですね。いわゆる映るんですとかインスタントカメラとか、まあ、1980年代90年代もかなのカメラより全然古い、まあ、100年前なんでそうなんですけどといった感じですね。かなり気になったのでこれはサークルブース遊びに行ってみようと思います。次があの03石川京介さんですね。世界には秋葉原が3つ以上あるみたいだねというところで、中国、韓国、台湾、東アジアとヨーロッパの電気街、電子パーツ店を紹介する同人誌というところで、いわゆる電気街の紹介、それも国際的なやつですね。このサークルさんだったか忘れたんですけど、以前台湾のかな電気街の本は読んだ気がするので、ちょっと気になったのでこちら見てみたいと思います。次が同じくあの03ですね。バンコク郊外の IT 博物館に行ってきたというところで、バンコク郊外のドンムアン空港近くにある IT 博物館、インフォメーションテクノロジーミュージアムって書いてありますね。 IT 博物館って日本にもあるのかなっていうのがちょっとわからず、ぜひこれは読んでみたいなと思ったところです。なんとなく目次を見るとコミュニケーション、電話、計算機、インターネット、ゲームみたいな感じなんで、まあまあインフォメーション IT 技術ですねを一通り押さえているのかなといった感じがします。次がまあ同じくあの03ですね。5万円握りしめて同人ハードの世界に足を踏み入れた話というところで、趣味で作った手のひらサイズの直動機構を同人ハードウェアとしてオンライン&対面販売した体験機というところで、私も IT エンジニア、まあ、ソフトウェアエンジニアですねをやっておりますが、子供の頃はやはりハードウェア、ミニ四駆とかプラモデルをハードウェアと言っていいのかな、まあ、その形あるもので何かものを作る、動かすみたいなものにハマっていましたし、今でもすごい好きなんですけど、なかなかこの同人ハードをやろうっていうと LED チカチカ、L チカみたいな感じなのかな、プリント基板なのかなみたいな感じだったので、ちょっとこの動く同人ハードっていうところが気になったのでピックアップしてみました。次があの07電子工作者さんですね。電子工作者さんです。本のタイトルが初めての刀剣入門というところで、いわゆる日本刀の本といった感じですね。表紙がもうバリバリ日本刀、鞘から抜かれようとしている日本刀が写っている表紙なのですが、目次見てみようと思って今開いてみたら、これ縦書きの本ですね。すごいですね。何で組み合わせているのか気になってしまいましたが、まあ、いわゆる日本刀の各部の名前とかですかね、まあ、そういったものだったり鑑賞の仕方だったりみたいな話を書かれていて、何を隠そう私も日本刀がすごく好きでして、最近だと刀剣乱舞でかなり有名になったと思うんですが、私は FF5 ファイナルファンタジー5で侍という職業、まあ、あとは忍者ですねでジョブが出てきた時に日本刀、当時は虎徹、阿修羅、菊一文字、備前長船、正宗、村雨かなと天野村駒だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけどみたいな刀が出てきたので、非常にファンタジーな世界観と和の刀というのが ミスマッチというわけでもないんですけど、面白い組み合わせだったなと覚えております。古くはウィザードリーですね。で、忍者とか、あの時も侍はいたかな。で、出てきたのがファンタジー的な日本刀侍みたいなところだと思うので、そのあたり含めてちょっと読んでみたいなと思った本です。次が E17 ビットキー技術書部さんで、ビットキーのアーキテクチャ担保をソフトウェア、IoT、インシデント管理、そして組織をめぐるというところで、これひょっとしたら、新刊ですね。書室は技術書店19になっているんで、ビットキーさん、顔認証で扉を開けたりするとか、まあ、そういったハードウェア、ソフトウェアを販売されている会社さんなんですけども、まあ、そこの会社さんの技術書、技術同人誌というところで、前回か前々回、かなりソフトスキル的な話も書かれていたので、そこで気になって買ってみたので、今回もちょっと覗いてみようかなと思っております。次が E18 ギークライブラリーさんで、20日後にアプリをリリースし、バイブコーダーとして悟りを開きかけた猫というところで、いわゆるバイブコーディング、バイブスコーディングですね。生成 AI を使用したコーディングの話だというところですが、なかなかこのあたり、バイブスコーディングの話っていうのは、周りでも聞きますし、ポッドキャスト等々、まあインターネットで聞いたりもするんですが、技術同人誌として見たのは、なんとなく初めてな気もするので、まあどういったことをやられて、どういった内容なのかなっていうのは非常に気になったので、明日サークルブース行ってみたいと思います。次が、U02 ですね。ルシアの研究室。さんかな、 LUCIANO ルシアノ、ルシャーノかな、旧システム工学研究会というサークルさんだそうです。タイトルが、餌を CMS にして GitHub Actions と Hugo を用いて自動でホームページを更新する方法かな、方法の考案って書いてある。これなんか技術書店のページのタイトルがだいぶ欠けている感がありますね。これ新刊じゃなくて、義書博 8&OSC2023 って書いてあるんで、2年ぐらい前の本ですね。かなりこの CICD っていう範疇に入ると思うんですが、この工夫というのがかなり気になったので、取り上げてみました。で、次が、N11 親方プロジェクトさんですね。本のタイトルが、ワンストップ食 IT エンジニアたちによる効率的でうまい飯30品というところで、まあ、手前味噌ながらワンストップ食私も寄稿しておりまして、紹介しつつ、本になるのを見るのは私も初めてなので、表紙、港川さんの表紙ですね、含めて明日サークルで見てみたいと思います。次がONO04サザンパラダイスさんかな、ちょっと読み方が間違っていたら英語弱い勢なんで申し訳ないんですが、本のタイトルが幸せになる技術ですね。幸せになる技術、嫌われる勇気みたいなところで思い出したのがアドラー心理学ですね。こちら実際まだ中身を見ていないので、アドラー心理学の話なのかどうか全く分からず、今目次をちらっと見たのですが、アドラー心理学とは書いていないのでどうなのか分からないですが、ちょっと中身ONO04見に行ってみようと思います。次がONO07ですね。貧弱環境でもここまでやれるローカル LLM、サークル名先言うの忘れた、モチッとカフェさんですね。こちらローカル LLM の本ですね。なかなかローカル LLM の本あったと思うんですけど、ちらっと見て気になったのがなかなか今までなかったので、おそらく MacBook Pro とか専用のハードウェア、まあ、PC ですね、バリバリリソース積んでローカル LLM やるっていうのは今まで見ていたんですが、貧弱環境でもというところに惹かれたのかなとも思います。次が ONO25、 こちらオンラインのサークルさんですね。なのでオフラインでは出展されていないので、カタカナの O25 のプロジェクト空色鉛筆さんですね。本のタイトルが、スタートアップなシステム開発者が20代の自分に向けて書いたもの2025というところで、かなり昔の自分に送る本といったこのタイトルが気になったのでピックアップしてみました。技術的な話はもちろんありそうなんですが、101とコーチング、批判的思考、うまく失敗する準備など書かれているので、こちらかなり気になっております。 オンラインなので、この後、ポッドキャストの配信が終わったら、ポチっておこうかなと思います。次が、かの03、オフラインですね。浦益さん、サークル浦益さんで、3C で立ち向かうチーム縮小時代の開発効率化、退職者増加で始めたカーソル学習機というところで、こちら、知り合いの水流さんの、というより、このポッドキャストで言ったら、知り合いどころか、準レギュラーぐらいの方なんですけど、ミゼルさんのサークルさんで、今回はカーソルの本ですね。遺書箔12で、実は新刊コピー本同士だったんですが、交換して一回読ませていただいたんですが、今回おそらく入稿されていたと思うので、そのあたり製本された本をちょっと新刊くださいと言いに行ってみようと思います。次が、かの15、サークル名が飛び出せ豆腐の森ですね。タイトル、本のタイトルが、うつ病を抱えて進んだ十数年というところで、うつ病を抱えた女性 SE が仕事や出会いを通じていろんな気づきを求めた体験記というところで、何を隠そう、まあ、隠してるわけでもないんですけど、私もうつ病だった時期があるので、実はこういった話題かなり気になっております。私自身もそうですし、周りですね、家族、友人、インターネット、SNS 等で知り合った方々もかなりそういったメンタル的な部分、大なり小なりあると思うので、まあ、そういった部分の、なんて言うんでしょう、話、知識ではないんですが、読んで何かの役に、あるいは他の人におすすめとかできたらいいなと思ってピックアップしました。機能15ですね。雰囲気で OOS を使っているエンジニアが最新のベストプラクティクス OOS 2.1 を整理して学べる本。また本のタイトルを先言ってしまったんですが、大瀬屋さんですね。サークルは大瀬屋さんで、雰囲気 OOS の最新版というやつですね。ページ数135ページもある。いやーもうこちらも OOS といえば大瀬屋さんというところで、ぜひ明日サークルブースお邪魔して新刊買いたいと思います。もう一通り気になる本を全部あげるのがだんだんしんどくなってきたので、本当に気になる本だけあとピックアップして終わりたいと思います。Chrome のタブを見るとまだ10冊以上ある気がするんですが。次が、9-06、オフラインですね。サークル名がココアテックラボさんで、触って覚えるサーバーサイドコトリンというところで。このサークルさん前回もひょっとしたらサーバーサイドコトリンを書かれていたような気がするのですが、今回、ハンズオン形式のサーバーサイドコトリン本というところで、ケイターの本みたいですね。あとは OR マッパーとか、書籍管理システムの作成拡張みたいなところで、まあ、ハンズオンというところでこういったものを作ってみるというところのようです。電子版のみって書いてあるので、オフラインですが、物理の本はないのかもしれないですね。次が、この09、サークル名異世界アジャイルさんで、異世界アジャイル、停滞という魔王を倒すための冒険の書というところで、アジャイルと異世界、まあ異世界アジャイルですね、というところで、小説っぽい見た目なんですが、義書博12でお聞きしたところ、別に小説というわけではないというお話だったので、かなり気になっている本となっています。次が、さ21オフラインですね。サークル名、竹畑書房さんのハローワールドの前にというところで、こちら、竹畑直人さんだったかな？その漢字を読み間違えていたら本当に申し訳ないですが、前回、マネジメントチームの本を書かれていた竹畑さんの新刊なんですが、今回は小説というところで、物語、お話ですね。かなり気になっているので、こちらも遊びに行ってみようと思います。次が、オンラインですね。オンライン、カタカナのサの36、ビールの放課後さん、サークル名ビールの放課後さんの、増補版、科学的に正しい二日酔いの防ぎ方、直し方、歯科医師、かっこ、歯学博士、公認心理者からわかる、というところで、二日酔い、防ぎたいです。直したいです。めちゃくちゃ気になるんで、これは見に行きます。ひょっとしたら、商業誌なんですかね？まあ、オンラインなんで、あれなんですが、まあ、オンラインというところで、電子版、紙もあるみたいですが、電子版をポチっておこうかなと思います。これ、最後にします。スの29、オンライン、カタカナのスの29で、サークル名、コピ・ミズムさん。 本のタイトルがエンジニアが知るべき IT 業界の収益モデルというところで、収益モデル、いわゆるビジネスモデルってやつですね。主に3つに分けるというところで、 SES、受託、自社サービスというところで、おおむね私もこの形3つかなと思っていますが、 SES ですね。特にどういった書かれ方しているのか気になるので、こちらも読んでみたいと思います。というわけでこのあたりまでにしておこうと思います。もう口が回らないですね。現在23時53分、もうすぐ0時を回り、11月16日になり、明日はサークル参加のため池袋に向かいます。もうだいぶ眠いので、ここまで聞いている人には今更なんですが、最低限の編集でパッと出して寝ようと思います。ではまずこのポッドキャストアーゾラ FM の告知からですが、このポッドキャストアーゾラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。そんなすごい話題なんてないよと人でも大丈夫なので、普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎です。お気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 SNS でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、アーザレ FM ではご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオッセというサービスで支援可能ですので、こちらも配信ページのリンクからよろしくお願いします。今回ゲストがいないので私ホルテの告知をしておくと、ゆう書店19新刊イム同船ですね。異なる夢に同じ船と書いてイム同船となっております。チームの本ではあるんですが、マネージャーマネジメント向けの本ではありません。チームで作業している人、メンバー、マネージャー問わず全員で読んでいただきたいですし、 IT、システム開発の話は書いてないはずです。おそらくプログラミングがとかペアプロがとか一切書いてないので、なんなら農業の話とか書いてあるはずなので、ぜひ IT 業界関係ない方も複数人で何かをやるっていう時にはお手に取っていただけると嬉しいです。というわけでエンディングトーク、そこそこにこの辺で終わりにしていきたいと思います。今後青空 FM はゲスト回がもう1本出ていないので、そちら早急に出したい、あ、2本か、2本出ていないので、私の権限で出せるものは早急に出したいのと、ちょっと実験的なことをやろうと思っています。まあ、特にリスナーさんに何かあれはない、影響はないと思うのですが、あからさまに何かが変わったなと思っていただけると思うので、引き続きもう2025年も2ヶ月ないですが、青空 FM よろしくお願いします。では最後までご聴取いただきありがとうございました。